改めまして、こんにちは。大手口バンブー福武でございます。いつもお世話になっております。また本日は貴重な機会をいただきまして、本当にありがたく思っています。よろしくお願いします。弊社はですね、1986年、ちょうど25年前にですね、茅ヶ崎の萩園の方に、社を持ちました。で、初代の社長がですね、1月に亡くなりましたけれども、桜井真一郎というものでして、スカイラインの、父親というか神様と言われている、方が、初代の社長として就任した会社でございます。桜井はですね、スカイライン2代目から7代目までを、開発しました。ケンとメリーのスカイラインとかですね、少し一番、私みたいにジャガイモが言うのは変ですけど、日本の自動車の、輝いている時代をですね、築き上げた地の一人ではないかと思います。で、桜井の方は今年1月にですね、永眠いたしまして、ちょうど弊社がですね、今年創立25周年9月になる節目の年でございました。ちょっと偶然というのか、ちょっと複雑な心境ですけれども、桜井の残した功績をですね、今後も、継続していくと、茅ヶ崎の地域にも貢献していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、本日はですね、私の話はつまらないんで島本の方からですね、少しちょっと画面小さくて申し訳ございませんが、弊社でやっておる3つの事業ですね、のうちそのうちの1つであります、ライフケアビークルの福祉車両についてですね、少し30分ほどお時間をいただいて、ご説明の方をさせていただきまして、その後ご紹介いただきました電気自動車のリーフ、日産が、昨年発表しましたけれども、そのリーフにですね、我々が少し開発して、そこに仮装を施したですね、日産リーフ電気自動車の初の福祉車両というものをちょっと持ってまいりましたので、お時間ある方はですね、後ほど少しご覧いただければ幸いでございます。それでは本日どうぞよろしくお願いいたします。説明の方は我々のLV というライフケアビークルですね、商品企画と販促企画の、部長をしております、島本の方からご説明させていただきます。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。ただいま ご紹介に、先ほどご紹介いただきましたモテクジャパンの島本と申します。福祉車両の担当をしておりまして、福祉車両の商品企画と販売促進の担当をしております。先ほどから会の進行をですね、拝見してまして、非常に心温まる会でして、なんか途中から皆様方があまりにも私どもに気を使ってくださってお声掛けくださるので、なんかちょっと胸がいっぱいになりました。初めてこういう席にお伺いするんですけども、とても皆様方が輪が出来上がって素晴らしい会だなというふうに拝見しました。このような機会を頂戴しましても大変光栄でございます。なかなか福祉車両というのはですね、ご覧になることも少ないことかと思います。昨今アゼリアさんでもお使いだと思いますけど、施設ではかなりお使いいただいてますけれども、まだまだご自宅ではですね、なかなかご覧になる方はいないのかなと思っております。で、本日はリーフ、電気自動車のリーフですね、日本で初の電気自動車になりますが、こちらを福祉車両にしたものをお持ちしております。現在日本で1台だけでございます。貴重な1台がこちらの会に間に合うように仮装いたしまして、持ってこれたことをとても嬉しく思っております。まだナンバーもついておりませんで、キャリアカーに乗せてですね、運んでまいりました。後ほど担当の吉田がですね、彼が車両の方をご覧入れますけれども、足の不自由な方が手で運転する手動運転装置がついております。そちらの方とか実際にぜひご確認いただければと思います。それではまず簡単にですね、日産のそのライフケアビークルと呼んでおります福祉車両についてのご説明をさせていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと次お願いします。 私ども日産自動車では移動弱者という言い方をしております。福祉車両というとですね、どうしても障害者の方をイメージする方が多いと思うんですけれども、移動弱者というのはもっと幅広くてですね、例えば次めくってください。もちろんお年寄りなんかはそうなんですが、妊婦、妊娠されている方、足元が悪いと思います。また怪我をされている方、先ほどもだいぶ骨折が良くなられてというようなご紹介ありましたけれども、私も5年ぐらい前にですね、足の骨を折りまして、もう大変なことでございました。車を運転するのも大変でしたし、車の乗り降りも大変でしたし、階段一段上り降りもとても大変で、やはりまだまだバリアを、日本社会のバリアを感じましたけれども、そういう方、お子様なんかもそうですね。それから足元のおぼつかない方という、もう障害というわけでも高齢者というわけでもない普通の方ですね。そういう方いっぱいいらっしゃると思います。そういう方々をほんのちょっとのことでやっぱり移動にご負担を感じていらっしゃるような方々を移動弱者というふうに申し上げています。でそういう方々に向かって私ども福祉車両を作っているんですけれども、例えばですね、これご存知の方多いと思うんですけれども、ご自宅のお風呂に、入浴ですね、お湯船にご自身で入れなくなるような状態になると、プロの方を前に大変先生の介護保険の適用となります。介護保険の適用はご自身で入浴の湯船に入れなくなるというのが一つの判断基準になります。でそれはやはり足元が悪く、薄暗く、しかも捕まるところが少ない、滑りやすい、そういうようなところでの作業ということなんですけど、すごく大変ですね。要介護者の方にとっては結構大変なことです、ね、になります。実は車に乗るのも一緒です。車も限られた面積のところにですね、薄暗い中を乗り込まないといけない。皆様方には何でもないことだと思います。ところがこれがひとたび怪我をされたりするとですね、とても大変だというのを実感していただけると思います。腰の悪い方なんかにもよくご理解いただけることかと思います。それをサポートするのが福祉車両です。で私どもでは福祉車両というとどうしても障害をイメージいたしますので、ライフケアビークルという言い方で、生活をサポートするという言い方に、名前を付けております。ライフケアビークルとはということなんですけど、実はですね、ライフケアビークルというのは日産だけの名称になっております。トヨタはウェルキャブ、ウェルキャブを気になった方いらっしゃると思いますけど、ホンダはアルマス、マツダはマツダアイ等々ですね。実はそれぞれ勝手に名前を付けてしまって、これなんとかならないのっていうことなんですけど、ちょっと残念ながら今のところ統一できていません。で、LV 福祉車両には大きく3つの種類がございます。真ん中のあたりに1、2、3って書いてあるんですけれども、1が私どもではアンシャンテと言っているものでして、シートが回転したり、シートが昇降したりするような車になります。で今日このリーフにはこの回転シートがついております。で2番目がチアキャブという車椅子使用者と呼ぶもので、車椅子のまま車の中に入るような仕組みがついております。で3番目がご自身で運転する車でドライビングヘルパー、今日お持ちしたリーフにはこちらも装着をしております。で、さらにご家庭用か介護サービス用かで使い分けということで、実は福祉車両というのはたくさんの種類があるんですけれども、それを皆さんが適切に使い分けてお使いいただいているということです。だいたい年間でですね、4万台ぐらいになりますね。4万台ぐらいの福祉車両が販売されております。でちょっと簡単にご説明するとですね、ご家庭向けとしてはこのシートが回転するタイプになります。でこちらはですね、実は日本オリジナルです。海外ではこういうものはございません。やはり あのご家族皆さんで車に乗って出かけるという日本の文化が生んだ商品だというふうに言えると思います。はい。で、海外で多いのはこちらですね。車椅子のまま車内に乗り込むタイプのもの、アメリカでもヨーロッパでも、ほとんどがこちらのタイプになります。で、日本でもあの福祉施設とかの送迎用、もしくはあの、比較的重い、障害をあの体にある方 の、 あのお車なんかはこちらになっております。はい。でセレナ、新型セレナですね。それからあの NV200 バネット中けど、あんまりお聞きになったことない名前だと思いますけど、昔バネットというお車があって、あの商用車であったんですけれども、このようなあのお車でもあのこういうチラケボという車使用車を作っております。それからドライビングヘルパーですね。今日お持ちしたのこれまさにこれなんですけれども、足の不自由な方が手で運転する装置がついております。右手でハンドルについたノブを回して、左手でグリップで向こう側に押すとアクセル、手前に引くとブレーキです。手だけで運転します。ですね、実はこれ免許いりません。普通の運転免許をお持ちの方であれば、こちらの車を運転することができます。ちょっと練習されるとですね、慣れて、割と快適に運転できます。で、ジムカーナのような競争レースといいますか、ジムカーナですよね。ちょっとあの車のレースのようなものですと、こう特にこうカーブの多いようなものですと、足で運転するより手で運転する方が速いと言われています。そのためにですね、ジムカーナでは健常者がこういう障害者用の部品をつけることが許されておりません。ですので、またこういうこうなんていうんですかね、手で運転するような装置をつけたいような方って運転お上手な方が多いんですね。なので普通に走っていたら全然わからないです。これ大体年間5000台ぐらい、意外と走ってますね。車椅子のマークがついているお車ご覧になったことあると思うんですけど、車椅子のマークには法的拘束力はございません。ですのでどなたがお付けになっても大丈夫なんです。実はでクローバーのマークみたいに、ちょっとまだご覧になったことないかと思いますけど、クローバーのマークがありまして、そちらは足の不自由な方が手で運転するため の、 装置をつけたお車という形になります。ですのでつけなくても違法でありませんので、手で運転されている方は何のマークもつけずに普通の車を運転されている場合もいっぱいありますですね。なのであまりご覧になることはないかと思うんですけども、実際には結構たくさん走っております。でこちらがですね、実際のお客様なんですけど、これすごいところですよね。もうびっくりするような、これご自宅の家の前ですね。向こう側にはるかに山がありますけど、福島県でしたっけ、福島の方なんですけれども、この反対側にお家があってですね、お家顔を背にして撮るとこういう写真になります。やはりこういうところですと移動手段がないんですよね。それでお嬢様が一番右に立ってらっしゃるのお嬢さんで、その、左お二人がご両親なんですけれども、お父様のために少し足が割れ杖をちょっとついてらっしゃいますけど、方に買われたご家庭での通院用の事例になります。次はですね、こちら山梨の方になりますけれども、息子さんがお母様のために買われた事例ですね。下の写真ちょっと画面が小さくて申し訳ないんですが、左から順に、車椅子からシートへ、乗り移ってるのがご覧いただけるかと思います。実際にはこのようにして乗り移られる方が多いですね。完全に全解除の場合は移動もしますけれども、それから病院とか施設での送迎用ということで、こちら小松園っていう長野ですね、の事例になります。こちらの車は日本財団の寄贈車両になっております。日本財団さんはですね、もうすでに、3万台の車を 寄贈されていまして、クッシャリオですね、すべてアテネさんでもお使いになっていらっしゃると思うんですけれども、非常に福祉施設に対してですね、の移動というものに貢献されています。はい、で電気自動車のリーフでLV を出しました。これはやはり電気自動車というのはですね、もうこれからの時代は電気自動車になっていくと思います。やはり、地球環境的にもですね、それからさまざまな面で電気自動車というのはやはり大きな財産だと思います。でこういう電気自動車にも福祉車両 LV を設定することでですね、より多くの方々に乗っていただきたいというような思いで作りました。で、こんなに便利なリーフということで、ちょっとリーフのご紹介をさせてください。 100% 充電すると200キロぐらい走ります。先日ですね、うちの会社のあるスタッフがですね乗ったらしいんですけど、沼津まで往復できたそうです。沼津まで往復しても多分200キロないんでまだ大丈夫だったと思うんですけれども、まあ大体でも、感じとしては昼間乗って夜充電するという形です。後ほど実車で充電口なんかもちょっとご覧いただきますけれども、そういう風にしてお使いいただくようになります。で自宅でご自宅で充電する場合、まあ充電 0% 全くない、まあ、そういう状態はあんまないですけれども、それから約8時間で充電が完了いたします。ガソリンスタンドに行く必要がないからいいよねっていうお話がありますね。ガソリンスタンドって今当たり前のように行きますけども、特に福祉車両ですとなかなかガソリンスタンドに行けない方もいらっしゃいますね。それから日産のディーラーで、充電ができます。通常充電が可能な店舗が全国で2200店舗、大体、1割ぐらいです。全国2200だから ほとんどの店舗で、2700店舗ですから2700店舗中2200店舗ですね。で、急速充電が可能な店舗が約1割ぐらいで200店舗になります。急速充電というのは30分です。30分ですね。はい、で、そのお話をこちらでさせていただきます。急速充電は30分で、充電時間ごとの航続距離というのは、まあ、50キロ走るのに約10分ぐらい充電するということですね。で普通充電というのは200ボルトです。エアコンのと同じものになりますけれども、こちらですと8時間でして、40キロ走るのに2時間ぐらい充電しないと走れないというような感じになりますね。で、実はですね、やっぱり、標準車と言われるものがほとんどなんですけれども、まあ、福祉車両でその間というのがあるんですけど、それはちょっとだんだん生まれつつあります。ちょっと色が見にくくて大変恐縮なんですけど、例えばということで、次のページを、ステップですね、こちらセレナなんですけれども、アンナステップを今年出しました。お二人が同時にお乗りいただけます。床下からステップがひょろっと出てきまして、助手席もセカンド席も乗ることができるっていうステップですね。これをセレナにつけました。たったこれだけのことなんですけど、これだけのことで、例えば小さなお子様とかちょっと杖をついてらっしゃるような方が乗ることができるようになります。それからですね、ちょっと皆様方のやはりメンバーがメンバーなので、ちょっと当社のLブランドでビップというお車を発売しております。昨年の12月から発売しておりまして、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、特別な方のための特別な空間ということで、7人乗りの黒本川のお車、それから下にございます4人乗りの特注車ですね、2列目3列目を2席にしまして、これ前の形で例えばタモリさんとかが乗ってくださってるんですけれども、こういう、まあ、特注車になりますので、ちょっとお時間かかるんですけれども、白本革のパワーシートをつけたような仕様ですね、こちらをご用意しています。はい、 で、ついてるものがですね、ツインサンルーフとか黒本川のシート、クッション等、それから鉱石用の 100V の電源、VIP の専用エンブレムですね。それから先ほどのステップですね、オートスライドドア連動ステップ、オートスライドドアと連動で出てきますけど、もちろん出さないということもスイッチオフということもできますので、まあ、お使いになる方だけということですね。それから日産で一番最高級のカーウィングスナビゲーションシステム、それからアラウンドビューモニターっていうのがついたものですね。それからコンフォートタイヤ、音の静かな快適なタイヤなどを標準装備いたしまして、VIP というエルグランド VIP というお車を作っております。で、ちょっと先生戻して、上の上の7人乗りが550万円からで、下が600万円からというようなお値段になっております。それではちょっとお時間早いんですけども、おそらく電気自動車をご覧になった方が皆様方にとってはご興味があると思いますので、電気自動車をご紹介したいと思いますが、今彼らちょっと門の方に持ってきますので、その前にちょっとだけじゃ、左側の助手席に回転シートがついております。こちらは8万円ぐらいのアップになります。で、右側の足の不自由な方が手で運転することができる装置ですね、こちら30万円ぐらいになります。30万円ですけど、約半額ぐらい助成金が出るという形になります。で、右の足の不自由な方が運転されるようなお車とか、福祉車両についてはですね、ある装備をすると車両の全部の消費税が非課税になります。ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、車椅子とか杖とか義眼とか義足って消費税は非課税です。国が負担するという考え方になります。こちらも一緒です。福祉車両ですけれども、身体障害者用物品として認められた場合には、消費税が車両の消費税ですね、全部だから、ナビとかタイヤとか全部の消費税が非課税、国が負担するという考え方になっています。ですので300万円ぐらいのお車ですと15万円ぐらいの消費税の非課税になりますので、それはどなたがお買い求めになってもそうです。福祉車両の例えばご親戚の方向けにお買い求めになっても、その健常者の方がお買い求めになっても消費税は非課税になります。はい、このような車になりますけれども、それでは いかがいたしましょうか。お車の見学は、よし、ご質問あれば、はい、ですね、1時間で、10円ぐらい、10円から15円というふうに、はい、はい、はい、いえ、電気を売ることができるのは電力会社だけになっておりますので、現時点では無料です。はい、はい、はい、で、リーフをお買い求めいただいたということで、ついているサービスというか、ちょっといつまでそうなるかわからないんですけど、はい、申し訳ございません。いろんなところに最近電気スタンドが立っているのをご覧いただけるかと思いますけども、現時点ではほとんどのところが無料、はい、なっております。無料というか、ご自由にお使いくださいという形です。
短いスパンの充電時間をどれぐらいまで持っていくかなん
ですか。そうですね、
急速充電じゃなくて一般家庭用だと今8時間
はい、夜ですよね。5年で半分ぐらいにしたいと思っていますけど、はい、急速充電はそうですね、急速充電は20分ぐらいにしたいっていう、はい、
走行って
、はい、
走行してる時の音、
はい、
なんか決まったんですか。
はい、 これはですね、トヨタさんのプリウスで目の見えない方々からお声があってですね、やはり近づいた時に分からないと、電気の時ですね、そのために目の見えない方々が認識できるような音というのをいろいろ聞いていただいて、私も吉田もその場に実際行ったんですけれども、いろいろな音を聞いていただいて判断をしていただいて、ですので後でお聞きになると分かるんですけど、健常者の方がお聞きになってもあまり音はしてる感じはないです。ただ確かに音はしてます。あくまでもその目の見えない方が認識できるような音になっております。はい、で全く音がしないとやはりちょっと危ないということですね。うるさいとかそういう音は全然ないですね。
これは形状で考えていいですか。
今三菱さんと日産では違います。
トヨタとは違
います。プラグっていうのは
充電用の
ハイブリッド、トヨタはまだ電気自動車を出してないので、はい、これからですね、統一していきます。統一していきます。統一しないといろんなところで充電できないので、そうですね。なので、なので今は今は三菱と日産の2種類なので、アダプターをつけて両方使えるようにはしているんですね。はい、ただ今後一緒にしていかないと1回かアダプターつけてらんないので、はい、そうですね。リーフもですね、鼻のところに充電口があるんですね。あれはなんで前にあるかというと、つながったまま走れないようになってるためなんです。後ろについてるとつながったまま走っちゃう可能性がありますので、で前につけてるんですけど、前の鼻みたいなものを上げていただく、後でお見せしますけど、上げますと急速充電用と普通充電用と2種類ジャックがございます。はい、
価格戦略とね、
はい、
技術的な進歩の度合いをどういうふうにできるか、価格戦略というのは、もう来年は何万台ぐらい売れれば、いくら売れるか、それから技術の伸びが今、200キロですけど、同じような仕事でいけば、
はい、
どのぐらいで300キロとか、それはもう目標と
でしょうね。そうですね、先ほど、ちょ5年で倍ぐらいを。今のところを 倍ぐらいの航続距離ですね。で要はですね、車の性能というよりも電池の性能に依存するんですね。でこちらの電気自動車はもう床下にびっちり電池が積んでおりまして、やはり電池の性能と、それとあとはご存知のように今世界的に電池が足りなくてですね、供給不足状況に、慢性の供給不足状況になっております。でそういうこと、供給とそれから電池の性能をですね、の部分を解決していかないとちょっとなかなかできないです。で実はですね、電気自動車ってガソリンと一番違うところはですね、ガソリンってガソリンが回ってますので、冬はエンジンさえかければエアコンをつけなくてもちょっと暖かくなりますよね。昔の車を乗られてらっしゃった方はお分かりかと思うんですけど、電気は寒いんですね、寒いんです。でなので電気自動車は室内を温めるのにやはりかなり パワーを使ってしまうんですよ。エアコンはちゃんと効きますけれども、エンジンのあったかいっていう効果がないんですね。はい、だから逆に言うとそのエンジンなのであったまるっていう効果がないんで、夏は逆に涼しいといいますか、マイナス効果がないっていうのはあるんですけど、冬が何せ寒いんですよ。はい、ガソリンがないんで、はい、そうです、そうですね。いえ、それを計算して200キロです。それをお使いいただいて、でエアコンだけではなくてシートヒーターとかですね、 シートを温めると暖かいですよね。エアコンのコンプレッサーマスも確かにバリつけ止まられますけど、シートヒーターであればある程度暖かくなるとその後は余熱みたいな感じでいけますので、まあ、その辺の技術をかなりいろいろ駆使して、快適に乗っていただく。それを入れて200キロです。平均してですね、はい、
はい、どうもありがとうございました。以上ですね、はい、レギュラーでも示させていただいて、はい、その後にガイドラインで見ていただきたいと思います。でその前に講師の下本さんにご連絡をお渡ししたいと思います。どうぞお願いします。
ありがとうございます。
役に立つお話ありがとうございます。